もう我慢できないの？ああ、しょうがないわね。ほら、どうせもう勃起しているんでしょ？いいわよ。私が気持ちよくしてあげるから。我慢汁でベトベト。まだ何も話していないのに。あ、そうそう。今日お店で会ったことなんだけど。お昼頃だったかな。遠くの町から位の高い騎士が薬を買いに来てね。うん。見るからに高そうな鎧を着て、体つきも見た目もすっごくかっこよくて。まあ、それはいいんだけど。その騎士の男にね、私、真剣に口説かれたのよ。返事はいつでもいいし、もしその気になったら俺の住む町に来てほしいって。結婚して夫もいるからって散々断ったんだけど、もうしつこくてね。さすがに面倒くさくなって、考えておきますって言って、その場は何とかしのいだんだけど。ねえ、結婚したからって気を抜かないでよ。あんたがしっかり守ってくれないと、私、他の男の誘惑に負けてしまうかもしれないわよ。あんたのペニスからまた我慢汁。私を奪われそうになって興奮しちゃったわけ？まあ、いくらあんたが悔しがったって、過ぎた過去は変えられないんだけど。ほら、見なさい。今日、あんた以外の男に触れた、この手で。こうやって、早くペニスを握って欲しかったんでしょ。何よ、そのみっともない顔は。じゃあ、いつもの話をしてあげるから、話の中の男が私に射精するまでは、あんたもしっかりと我慢して聞きなさいよ。いいわね。私がこの村に戻ってくる前、先生のいる町のお店で働いていた頃のことなんだけど、大きい町だからお客さんがたくさん来てね。調合から薬草の手配や採取って感じで、すごく忙しい日々が続いて。でね、薬師として自信がついてきた、そんなある日の夜に起こった話。私一人、閉店して暗くなったお店の中で次の日の準備をしていたら、急に背後に人の気配を感じてね。鍵は閉めたし、他の子だってもう帰った後だったから。なんか嫌な予感がして、近くにあったハサミを握って振り返ると、そこには黒い服装をした大きな男が立っていたの。もちろん知らない男よ。フードみたいなのを深くかぶっていたから顔はほとんど見えなくて。うん。体格から男だなって。で、理解が追いつかなくてビクッとした私の隙を見て、男はいきなり両手をつかむと強引に私をその場に押し倒してきたの。握ったハサミを取り上げ、覆いかぶさるようにして。力もすごく強くてね。押し倒された時の衝撃で、机に並べていたポーションの瓶が床に落ちて、何本かは割れてしまったわ。まあそんなことはお構いなしって感じで、男は必死に抵抗する私の口元を片手で押さえつけながら、もう片方の手で私の着ている服を胸元から力任せに破っていったの。助けを呼ぼうとしても全く声にならなくて、 目の前の男がこれから私に何をするのかはすぐに分かったわ。ほら、あんたとも昨日の夜にしたでしょ。この勃起したペニスを私のバギナに挿入して愛し合う行為。そう、セックス。まあ、あんたの時と違って愛なんてこれっぽっちもないセックスなんだけど。でね、服を破かれている時に男の股間が私のお腹に当たっていたんだけど、今のあんたと一緒よ。布越しにでも挿入してくるんじゃないかってくらいに中のペニスを固く勃起させていたの。そりゃそうよね。目の前に恐怖で震える女がいて、これからその女の気持ちいい体内に自分の生殖器を確実に挿入できるんですもの。合意もお金も払わずに女とセックスができる。しかも好きなところに飽きるまで射精できるのよ。胸でも顔でもお腹の上でも。もちろん膣の奥に出して強引な種付けだって。自分の精子だけで女の体をドロドロにできるんだから、こんな状況で勃起しない男なんていないわよね。薄い生地だったからあっという間に私の服は破かれ、下着も適当に外されて。ほら見て、あんたが好きだって言ってくれた私の胸。この胸がこれから知らない男に侵されるのよ。体重を乗せて私の抵抗を制するようにしながら、男は空いた手で胸をわしづかみにして揉んできた。それがまた痛くてね。そのうち顔を近づけて、乳首や谷間にかいた汗を舐められたりもしたわ。うん。暑さで体中が蒸れて少し汗ばんでいたんだけど、そんな私の汗を舐めとるように、舌先を這わせてきたのよ。思い出すだけでも気持ち悪いわ。ん？あんたのここを上がってきているけど、もう精子を出す気じゃないでしょうね。まだ言ったらダメよ。私があんた以外の男とどんなセックスをしたのか、聞きたいんでしょ？それとも、ここで射精して終わりにする？うん、そうよね。じゃあもう少しだけ我慢しなさい。話を続けるわよ。男の汚い唾液で私の胸がベトベトになってきたら、今度は長く押さえつけていた口元の手をどかして強引にキスを迫ってきたの。私だってキスだけは絶対にしたくないって思って顔を背けようとしたんだけど、男の力にかなうはずもなく、あっけなく私は知らない男と愛のないキスを、してしまったわ。もちろん、あんたと初めてした時のような唇が触れるだけの可愛いキスじゃなくて、舌を口の中にねじ込んでくる激しくて深いキスを、ぐちゅぐちゅって唾液が重なる濡れた音がとても不快だった。長いこと私と男の舌は交わり、臭く粘ついた男の唾液だってたっぷりと飲み込んでしまったわ。確か、あの頃はまだ あんたとキスもしていなかったわよね。まあ、付き合ってもいない頃の話だから、当然か。唇を重ねている間もずっと、あんた以外の男の遺伝子がたっぷりと詰まったオスの生殖器が、あんたとの子供を作る私の大切な場所に押し付けられていたのよ。大きく膨らんだ睾丸の中で、煮詰まった濃い精液。強いオスの精子たちが、このままでは確実に私の中に流し込まれてしまう。あんたとはまだセックスも、うん、キスすらしていないのにね。そのうち男の手が私の下半身へと伸びてきて、破れた布を掴んで膣の入り口を必死に守っている私の手を払いのけると、まだ濡れてもいない膣内にあんたよりも太い指を無理やり入れてきたの。固く閉じた膣口は男に簡単にこじ開けられ、体中を這うような不快感と痛みが押し寄せてきて、もう、こんなことを付き合っている男にやられたら思いっきり蹴っ飛ばしてやるところなんだけど、そんなことができるわけもなく、私は男にされるがままに体を許してしまっていた。指先は次第に膣の深いところまで押し込まれてきて、無理やりにでも濡れさせようとしているかのように激しく動かしてきたの。そりゃそうよね。犯す女の膣内も濡らしておかないとペニスが入れづらいもんね。まったく、そんなに私とセックスがしたいのかしら。でね、愛のない愛部でも長く執拗にされていたら、私だって女よ。少しだけ膣内が濡れてきてしまったみたいで。何よその顔は。仕方ないでしょ。こうなったらどのみち男が射精して満足するまでは逃げることができないんだから。私の体はもうセックスの準備ができたみたいで、だから次は男の番。うん、そうよ。男がペニスを私の口の中に。あんたにもいつもしているでしょ？この弱いペニスを何度も行かせている。あんたの好きな。私のフェラチオ。男は慣れた手つきでズボンを下ろし、我慢汁でベッドベトになった臭いペニスを、この私の濡れた唇に押し付けながら、そのままゆっくりと口の中にペニスを挿入してきたの。さっきまで男とキスをしていたから、私の口内は唾液で溢れていた。それが男のペニスを潤滑させて、唇と舌の感触を味わうように。ええ、気持ちよさそうにペニスを出し入れしていたわ。まあ、男はいいのかもしれないけど、私にとっては苦しくて、怖くて、早く射精して終わってほしいって、ずっと思っていた。その男は女にフェラチオをさせるのが好きだったのか、随分と長いこと。10分くらいは、あんた以外の男のペニスを、私は舐めさせられていたのよ。口の中で溢れてくる男の我慢汁を飲み込み、 唾液と混ざって口元からも流れ落ちていった。喉奥を疲れるようにして、その度に何度もむせてしまい。あんたじゃ私のフェラチオに10分も持たないでしょ。でもその男はまだまだ射精する気配がなかった。もちろん私だってこのまま口の中で行かせれば逃げるチャンスができるかもって思って。あんたはもう限界みたいね。顔も辛そうだしかわいそうだから、もう行かせちゃうわね。その男も、あんたみたいに早く行ってくれたらよかったのに。ほら、我慢しようとしたって無駄よ。さっさと行きなさい。あんたが私の手こきに耐えられるわけがないんだから。ええ、いいわよ。手の中に好きなだけだし。また飛ばすわね。まだ出せる？またすごい量を出したわね。見て、手の中があんたの精液でドロドロよ。いつもこんな量の精子を私の中に出しているのね。どう？今夜も気持ちよく射精できた？そう、それならよかったわ。あ、話が中途半端になっちゃったわね。あんたがまだ頑張れそうなら続きを話してあげてもいいけど、どうする？そう、いいわよ、わかったわ。じゃあ、続きを話していくから、今度はもう少し頑張って耐えてみせなさいよ。薄暗い店内には、知らない男のペニスを舐める、私のいやらしい唾液の音だけが鳴り響いていた。その頃の私は、フェラチオなんてほとんどしたことがなかったんだけど、男を早く行かせようと、歯を当てないようにして、必死に男のペニスをしゃぶったの。でも結局、私のフェラチオではその男を射精させることはできなかった。だんだんと男の興奮も高まってきたみたいでね。私の口からペニスを引き抜くと、固く閉じた両足を無理やり押し広げて、男の指先に負けて、愛液を垂らしている膣の入り口に。ええ。これから私は、あんた以外の男とセックスをすることになるのよ。本当はすぐにでも私の中にペニスを挿入したかったんでしょうけど、男は少しだけ祈祷を入り口になじませるように、挿入をじらすように動かしてきて。もしかしたら、刺激にもだえる私の反応を見たかったのかしらね。私はもう助けを待つことも、抵抗することだってほぼ諦めていて。とにかく、早く男が満足して、私の目の前からいなくなってほしいって。そんなことを考えていたわ。そのうち、ぐちゅーっていう生々しい音とともに、膣の中に少しずつペニスが入ってくる女にしかわからない感覚と、下腹部を広げられていくような痛みと苦しみが来て。ええ、経験の浅い私にだってわかったわ。この男のペニスは、今までで一番大きくて太いペニスだって。 当然、今私の手でしごかれている。あんたのこの可愛らしいペニスよりもね。男は私の腕と口元を押さえつけながら、膣の奥まで、子宮の入り口までしっかりとペニスを押し込むと、体をひねり、もだえる私の表情を楽しむようにして、ゆっくりと腰を動かし始めたの。パン、パンって、閉店後の静かな一室には、腰がぶつかり合うセックスの音が響き始めて、膣内は男と私の愛液で潤っているはずなのに、大きいペニスの圧迫感になれない私は、押さえつけられた男の手の中で激しくあえいでしまっていた。むき出しになった私の胸は激しく揺れ、男の体も、私の体だって、特に汗ばんでいて、正常位の格好だったから、男の汚い汗が何度も顔や胸の上に落ちてきたわ。そのうち、押さえた口元の手を溶かして、男がまた私にキスをしてきたの。舌で口の中を舐め回すような、さっきよりもいやらしい。あんたともまだしたことがないような、激しいキスをね。全身が溶けていくような、今までにないセックスの感覚に、私はもう何も考えられなくなっていて。目の前の男が射精してくれるまでただただ身をよじり、もだえることしかできなかったわ。ほら、ご覧なさい。これよりも大きくて太い男らしいペニスが、ゆうべあんたも入れていたここに、あんたのペニスを何度も射精させてきた私の膣の奥に入れられていたのよ。柔らかくペニスを包み込んで、精液を絞ろうとうねりまとわりつく、たくさんの濡れた膣のひだが、あんたじゃない男を射精させようと絡みついて、気持ちよくさせていたの。避妊具がついていないから、直に私の中を感じられて、相当気持ちよかったんでしょうね。セックスが始まってわずか数分で、男の息遣いが荒くなってきて。ええ、膣内でペニスが少しずつ膨らんできているのが分かったわ。どうする？このまま抜かずに射精なんてされたら、知らない男の精子が私の子宮にドクドクと流し込まれてしまうわよ。守ってくれるものなんて何もないんだから。運が悪ければ着床して、あんたよりも先に知らない男の子供を身ごもってしまうかもしれないわね。ちょっと、あんたもう限界なの？一度出しているでしょ？相変わらずこういう話にとことん弱いのね。まあいいわ。じゃあ話の中の男と一緒に、あんたも行かせてあげるから。と言っても、あんたは私の手の中に出すことになるんだけど。あ、そういえばあんた、少し前に、私とセックスがしたくて付き合う前から、私を置かずにオナニーをしていたとか白状していたじゃない？ちょうどその頃よ。今話している男とのセックスを経験したのは。あんたの方が先に私を思っていたはずなのに、あっという間に抜かされちゃったわね。男として悔しい？そう。 かわいそうだけど、もう過ぎたことなんだから、諦めなさい。射精寸前の大きなペニスを生で受け入れながら、私は長いこと男と唇を重ねていた。首筋には溢れた唾液が流れ、抱きしめられるような格好で、私は男に胸を押し付けながら、疲れるペニスにあえいでいたの。だんだんと腰遣いが速くなってきて、あんたのペニスじゃ絶対に届かない私の膣の深いところを何度も祈祷で刺激されてね。本当にもうおかしくなっちゃいそうで。は？気持ちいいとは思わなかったけど、でもきっと少しだけセックスを受け入れたメスの顔になっていたと思う。あ、あんたも行きそう？いいわよ、渡しなさい。私の手の中に思いっきり。ええ、私を犯している男ももう射精するから。激しく打ちつけられるピストンの中で、男が私に孕ませてやるって唇を重ねながら低い声で言ってきたの。怖かったけど受け入れるしかないって思った。その後すぐに男がもだえ出して、そのまま私を押さえつけながら膣の奥に濃い精液を。ほら、あんたも早く行きなさ。二発目なのにすごい勢いね。量もまだ出そう？ええ、いいわよ。あんたの精子も受け止めてあげるから、全部出してすっきりしなさい。またたっぷり出したわね。服にまでこんなに飛ばして。あんたよりも先に私とセックスを済ませた男に負けたくなかったんでしょ？相変わらずわかりやすいわね。どう？二発目も気持ちよかった？あんたが喜んでくれるならそれだけで。あ、もう少しだけ話が残っているから、このまま余韻に浸りながら続きを聞いて。あんたと同じようにその男も気持ちよさそうな声を上げながら、私の膣の深いところで射精を始めたの。もちろん生で中出し。避妊具のついていないペニスから飛び出してくる大量の精液が、ドピュッドピュッって何度も子宮にかけられているのが分かったわ。男に私の体を染められていくようで、すごく気持ち悪かった。射精している間も、男は残った精液を出し切るように腰を強く打ちつけてきて、しばらく射精の余韻に浸ると、膣内で柔らかくなったペニスを引き抜き、床に散らばった布で私の手足を縛りつけてきたの。ばっくりと開いた膣口からは男の精液が溢れ出し、床に溜まりを作っていた。その量からどれだけの精子が私の中に出されたのか、嫌でも分かった。男はそのまま音を立てないようにして、その場から去っていったわ。まあ、一回だけで済んだのは不幸中の幸いだったけど。その後はね、犯される時に床に落ちて割れたポーションの破片を使って、縛られた布を裂き、汚れた店内を片付けたりと。まあ、疲れもひどかったから、適当にしてその夜は早めに帰ったわ。 もちろん。避妊に効く薬を調合して飲んだから、その男の子供を身ごもることはなかったわよ。あんた、危なかったわね。で、しばらくして、隣町で女を強姦しようとした男が、衛兵に捕まったっていう話を聞いたわ。まあ、私に仲出しした男は深く被ったフードと逆光で、最後まで顔が見えなかったから。ええ。同じ男なのかどうかは、結局わからないまま。じゃあ、今夜はここまで。ちょっと手を洗ってくるから、あんたはこの精液のかかったシーツを拭きながら待っていなさい。うん。戻ってきたら一緒に寝ましょう。明日も早いんだから。え？もうわかっているわよ。次は一人の男じゃなくて、たくさんの男たちに、私一人が回された時の話をしてあげるわね。あんたそういうのも好きだとか言っていたじゃない？よかったわね。そんな経験のある妻を捕まえられて。まあ、私にとっては最悪の出来事だったんだけど。ううん、なんでもないわよ。あんたが喜んでくれるなら、私の過去の痛みなんて、なんてことないんだから。